Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編ポッドキャスト2018年1月3日放送分の後半です。
光源氏で勇気 100% でした。メールいただいてます。巨人師匠への質問ということで、先ほど年賀状いただいたカモエリさん、スペースカモエリさんから、こんばんは、来週はオール巨人さんが来はるのですか。京都の方ですね、うん、オール阪神巨人さんはハイヤング京都の時に86年にゲストパーソナリティをされてたそうなんですけれども、私の好きな髪型よしおさんのレコードをかけてくれはったありがたい方で大好きです。すごいな。だから30何年 KBS 京都を聞いてくださってるんですね、鴨入さんは。私の好きな吉尾さんっていうのがまた渋いですね。私はひよこを見るたびに巨人師匠のことを思い出します。ご実家はまだひよこの、オスとメスの、区別をしてはるのかなって。卵屋さん。
実家が
鶏卵店なんですよ。鶏卵店って、そうか、そういうこともするのか。するのかな。巨人さんには弟子時代の墨田先生の印象や岡八郎さんのこと等も話していただきたいですということで、岡八郎さんのことを書いた師弟っていう本を巨人師匠出版なさってまして、はい、私のこともちょっとだけ触れていただいたりしてるんですけれども、まあ、これは課題図書として来週までにハマグリスナーは読んでいただきたいなとは思うんですけれども、あとですね、ふんどしフリグさんからいただきました。巨人師匠への質問。岡八郎さんの完璧なお弟子さんだった巨人さんから見て、車の運転もできず、お茶一つ入れられず、アイロンの使い方もわからなかった墨田さんのことを正直どう思われましたか？いや、ほんまにひどかったんですよ。
そんな状態だったんです
か？そんな状態だったんですよ。僕はだってそれまでね、高校生で、末っ子で甘やかされてたもんですから、何も家のことをしてなかったんで、何一つできなかったんですよ。だからインスタントのコーヒーとか入れれなかったんですよ。やり方がわからなくて、コーヒーのパックをビリビリに破いて直接入れて、で、それに湯を入れて、なんか出してたんですよ。お前何やこれって言われて覚えてますね。ほんまに。ずっとそんな調子でしたね。車の運転もできなかったんで。で、二個上の、堀之内兄やんっていう兄弟子がいて、堀之内兄やんも車の免許持ってなくて。で、巨人一門はいつも、巨人師匠が運転をして、堀之内兄やんが助手席座って、僕が後部座席座るという、このフォーメーションで、いつも移動してたんで、そうなんですよ。ほんまになんか邪魔しに行ってたような、もんでしたね。一回生活小百科の収録の時に、巨人師匠の衣装に、それこそスチームアイロンでアイロン掛けをしてて、なんかね、水こぼしちゃって、どっぽども、したこともありましたね。で、クリーニングとかに出したら、丁寧なクリーニング屋さんっていうのは、銀紙つけて、ボタンにね、戻してくるじゃないですか。で、僕それを分かってなくて、ああ、なんか斬新なボタンやな、思って。巨人師匠がそのまま出たこともあったんじゃないかな、その銀紙を巻いたまま。あれも怒られた記憶がありますよね。で、今は徒弟制度ではなく、養成所を経て芸人さんになられる方が多いと思いますが、ダウンタウン以前と以降の若手芸人さんに何か違いはありますでしょうか。なかなかいい質問ですよね。こういうね、基本的な質問もちゃんとしておいた方がいいですよね。M カックさんの、
いきなりコロクさんの話。
いきなりコロクさんの話では、ちょっとね、巨人師匠も、びっくりしちゃうんで、最初はその辺からね、昔の芸人と、今の養成所出身の人との違いとかっていうところから入っていくのは、いいとは思うんですけれども、そうですね。森山塾さんも、このラジオは森山塾さんとカモエリさんしか聞いてないような、ちょっと今、不安に苛まれてるんですけど、ふんどしフリルも言ってくれてるんですね、ふんどしフリルさんも。巨人師匠への質問、墨田先生はほんまに弁護士になれると思っておられましたかと。これでもね、僕ね、その弟子を辞めたのが19になる前ぐらいかな。もう、だから高校の時からお世話になってて、もう大学1年の時に、ほとんど、大学に行くことなく、カバン持ちというか、付き人をしてたんですけれども、で、もう大学1年の終わりぐらいに、辞めて、で、その時に、私としては、もう、先に、漫才を続けていくのはきついなと思ったんですよ。 そっちがまずありきやったんですよ。司法試験やりたいから辞めたんじゃなくて、いやこれは厳しいなとかって思って、いろいろね、あったんですよ。その当時、今のあの、吉本の社長ですよ。大崎さん。大崎社長に呼び出されて、当時はな、まあそっか、もうダウンタウン育ての親として有名やった頃に、呼び出されて弟子入りしてすぐにね、で、NGK の上の吉本の本社の屋上で、自分らのことを巨人としんちゃんが褒めてるらしいな、ちょっとネタやってみ、って言って。で、30秒ぐらいやって止められて、おもろないなおもろないなって、ね。それにしてもおもろないなーって言われて、で、それも嫌な感じじゃなかったんですよ。またネタ作ってきたら見てやるから、で、東京まで、その、うん、新幹線代出してやるから、東京で今若手とライブをしてるから、とかって。で、今から思ったらそれが多分ね、極楽トンボのお二人とかがやってたバッタモンクラブとかっていう、その時代やったと思うんですけど、で、まだネタ見せに来たらいいやとかって言われてからもうね、悩む日々が始まって、ダウンタウンを育てた大崎さんを笑わせるネタなんてできるのだろうかみたいな風に悩んでたりとかいうのがありましたよね。で、まあ他のこともいろいろあって、もうやめようかなっていうことがあって、で、巨人師匠に言いに行った時に覚えてますよ。ほんまにね、巨人師匠が、もう驚くような、今まで、まあ、ね、言ったらずっとそれまで学校でいろんな先生にね、お世話になったりもしてたんですが、そうね、ほんでいろいろ恩人と言うべき先生もいっぱいいるんですけど、ほんまに、優しい目で、言ってくれはったんですよ。頑張れよ、次頑張れよ、ということを、巨人師匠は言ってくれて、ほんでその時お世話になった新助さんもそういうふうに言ってくださって、で、だからそっから僕はだからすごいお笑いが好きやったんですけど、ほんでずっと司法試験落ち続けてたんですよ。落ち続けてたんですけど、もう一切なんて言うんですか、当時の関係者とのやりとりっていうのを立ってたんですよね。巨人師匠には年賀状は送ってたとは思うんですけど、それこそ兄弟子もその堀之内兄やんとだけ連絡を取って、あと、相方とは連絡を取ってたんですけども、それ以外の人とは連絡を取って、だからやっぱりずっと落ち続けてたら、このままで大丈夫なんかなって思った時に、もともと好きな業界ですから、なんかまた裏方としてやれへんかな、みたいな気持ちが起こんのが嫌やったんで、で、ずっと会ってなくて、巨人賞の50歳の誕生日ですよ。だから、もう、16年ぐらい前ですかね、2001年ぐらいかな、の時に、また、いつも誘われてたんですよ。誕生会後編かみたいなことを堀之内兄さんを介して誘われてて、で、言われて、ああ、そうか、もう巨人賞50か、とか思って、弟子ついてた時は42とか3とかだったんで、で、久しぶりにお会いしたいなって思って、巨人賞の50歳の誕生日会行った時に、で、まだね、当時、レーザーラモンのお二人とかが、最初に HG さんがブレイクしたじゃないですか、ハードゲイで。売れる、ちょっと前ですよ。お二人がまだ全然一般的には知られてない頃で、で、巨人師匠が、ああ、久しぶりです、みたいな形で挨拶してたら、レーザーラモンのね、二人を指さして、彼らな、今日吉本大運動会で一番頑張ってた子らよ。だから連れてきたんや。一番頑張ってた。自分ら一番頑張ってたで、とか。
ご褒美に。
ご褒美に。ほんで、レーザーラモンも当時お金がなかったんでしょうね。誕生日プレゼントって言って、ターザンっていう雑誌あるじゃないですか。うん、体鍛える人が。ターザンを巨人賞に渡してた。頑張ってたわ、自分ら、みたいな。時代で。で、その時に RG さんっていうのは僕と大学の時ちょっとだけ接点があって、うん、プロレス同好会をちょっとだけ、今し日本プロレスのエースになっている棚橋くんとの、棚橋選手の、との関係で手伝ったことがあって、その時に棚橋選手の一個上の先輩が RG さん、伊豆淵さんやったんで、ああ、伊豆淵さんお久しぶりですよ、ような再会もあったんですけど、で、その時にまあ巨人師匠とその空白の7年、8年の話をずっとしてて、もうなかなか司法試験受からないんですよ、っていう話を随分してたんですけど、で、それをずっと聞いてくださって、で、師匠が言ってくれて一番嬉しかったのが、今日一番嬉しいのは隅田が来てくれたことやと。嬉しいって言ってくれて、絶対君は大丈夫やと。受かると。なんか言ってくれはったんですよ。で、そっからまた随分受からなかったんですけど、5年ぐらいかかったんですけど、もうその言葉が、
もらったからには。
糧になってたんで、で、この話は来週するべきですよ。どう考えても。
もう一回。
もう一回ね、師匠の前で初めてやると、緊張するんで、だからまた言うとるわってなるかと思うんですけど、今日はね、坂上さんとうの T さんの前でちょっと一回練習をしてから、もう一回ね、同じ話を、師
匠。これはいい話ですから。
いやー、しようと思います。隅田隆平のハマグリ御門の編、KBS 京都から生放送でお送りしております。メールいただいています。こちら、ふんどしフリルさん。でも、ふんどしフリルさんさっき読んだから、同じような内容の質問をいただいている、新潟県の斉藤さんから、いただきました。隅田先生、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。毎年恒例のダウンタウンさんの番組内で、浜田さんが顔を黒く塗り、エディ・マーフィーの紛争をなさったのですが、これが人種差別だと賛否両論分かれています。隅田先生の見解をお聞かせくださいということで、ふんどしフリルさんも、この件について、浜田さんのエディ・マーフィーの紛争について、弁護士、編集者、放送作家から見てどう思うか伺いたいですか。難しい。どうですか、現代ビジネス編集長。
今日ね、ハフポストっていうそのウェブメディアが、
はいはい、
それを大きくこう取り扱って、
そうなんですか。
それがヤフーのトップのニュースに出たんで、多分またみんな一気に。
で、ハフポストっていうのはどういう視点で論評してたんですか？
一応その、もともと、そのアメリカの方でそれを問題視した方がいらっしゃって、ごめんなさい、ちょっと詳しく覚えてないんですけど、その人にインタビューをして何が問題なのかっていうのを、わかりやすく論じてはいたんですけど。
これは、浜田さんが黒塗りをして、ビバリーヒルズコップのあれや。
エディ・マーフィー。今年のテーマが、アメリカンポリスだったんで、浜田さんだけその格好をやらされて人笑いという
くだ
りで出てきたんです
ね。まあ今の時代はね、昔はそれこそラッツ&スターの前シャネルズ、
うん、
ね、靴積みで顔の黒塗りしてとかってあったんと思うんですけど、うん、今の時代はそういう なんて言うんですかね、こういう、うん、まあ、人種をネタにする場合もそうですけど、ちょっと前に、ご存知ない方もいらっしゃるかと思うんですが、その、ハーチューさんっていうね、ブロガーの人が、なんです。まあ、自分がセクハラを受けてたみたいな話の文脈の中で逆に、あの人が、そのよくツイッターとかで、童貞の人をいじってたとか、みたいな話があったじゃないですか。で、いろいろ賛否両論分かれてたりとかしたんですけど、あの時僕思ったのが、童貞の人をネタにして笑いになるのは、童貞性の高い人だけなんですよ。はっきり言って。童貞性の高い。例えば、前この番組に出ていただいた竹内義和先生とか、あの人は62ですけど、極めて童貞性が高いんですよ。童貞性が高い人は、童貞の話してもいいと思うんですよね。うん、それこそ三浦淳さんとか、そういう人が童貞の話をしてもいいと思うんですけど、ね、ハーチューさんとか、広告代理店に就職活動して、広告代理店に入れちゃう人っていうのは、男女問わず、その童貞性が、というか、そういうの低い人やと思うんですよ。そういう人はいじってあかんというかね。だからそれこそアメリカのスタンドアップコメディとかで、まあ、黒人の、そういう、なんていうんですか、エンターテイナーが、まあ、自分のが差別されていることとかを、ギャグにしたりするじゃないですか。あれは、まあ、本人が自分が当事者やから、いい話で、だから一緒だと思うんですよ。その童貞性の高い人しか童貞のネタしてあかんのと一緒で。だからそういう意味では、そういうルールには反しちゃってるのですかね。もしかしたら、その、人種がどうとかっていう話は。
出ちゃう可能性が出ちゃう。
っていう。ほんで、最後の替え歌で黒塗りのヤバさに気づきとあったので、まずいと思いつつ放送に踏み切った経緯があると思うのです。とかそんなのあったんですか？
毎年エンディングでね、その6時間ある放送をまとめた歌みたいなのを流すんですよね。はいはいはいはい、今年は多分、ケツメイシさんの涙っていう曲を替え歌にして、あれで多分その歌詞では一部にあったってことなんですけど。
じゃあ
分
かった上で。まあ、
分かった上なのか。
とかってことになっちゃうんですかね。
単純に浜田さんの、そのネタとして、笑ったから入れたのか。どっちかでしょうね。
そうなんですよね。うん、こういう、難しい問題ですなって終わるのもあれなんですけど、いやでも本当にただ、もうそういうふうに思っといた方がいいですよね。うん。だからその、なんでしょう。僕もね、友達でね、黒人の弁護士がいるんですよ。アントワンっていうね。
はい、
うん、弁護士がいて、でもね、その、ほんまにね、気をつけないといけないのが、僕は普通に友達として接してるときに、あの、ポロッと言っちゃうことは、弟子なんですよ。弟子なんで、言うんですよ。あの、師匠、そういう差別ですよ、とか、うん、っていうことをよく言われるんですよ。僕、ほんまに無意識のうちに言っちゃうことがたまにあって、あんとあの、黒人やから、リズム感ええやろとか言ったら、師匠、それ差別ですわ。ダンス踊れへん黒人もいますぜ、みたいな。ほんまにそういう、あの、うん、関西弁しか喋れ、関西弁というか、英語と関西弁を喋れる、うん、バイリンガルのアントワンっていう弟子がいるんですけど、ほんまにすごいですよ、彼はもう。あの、ずーっとね、あの、関西に、よく来るんですよ。なんかま、弁護士なんですけど、日本の弁護士とは業務形態が違うみたいで、まとめて何ヶ月かずっと一つの仕事をして、で、それでまとめてそのギャランティーをもらって、ほんで、バカンスを取って、みたいな形でしょっちゅう日本にやってきて、いつも大阪の中津でね、うん、しばらく友達の家で住んで、みたいなことがあって、で、ニューヨーク在住やのにニューヨークを全然知らないっていう、で、アントワンに僕がニューヨーク行った時の話をしてて、ニューヨークでブロードウェイのミュージカル行ってんやけど、うん、あの、シカゴ見たことあるって聞いたら、え？シガって言った。そんな黒人いるかっていう。え？シガって、なんでシガやねんっていう。変わった男でね、去年、一昨年か年末にも日本に来てて、で、ずっと一緒にね、遊んでたんですけど、で、その時にそれこそさっき言ってた RG さんのあるあるライブ。うん、あるあるを RG さんが歌って、即興で歌って、それを朝声声さんが解説するっていうライブが、兄弟の西部行動であって、で、それ、アントワンと行ったんですよ。アントワンと行ったら、アントワンってなんか時折かましてくるんですよ。で、アントワンこれアメリカにないやろ。RG さんのあるあるみたいな、こういうニュアンスの芸ってないやろって言ったら、いや、いっぱいありますよ。ほんまか言うて。ないやろ、あるあるは。聞いたことないやんか、そんなん。あるあるなんぼでもありますよ、みたいな。極端なこと言うんです、いつも。その、僕ね、妻の実家に住んでるじゃないですか。で、そのことを知ってて、アントワンが、その時も言ってましたわ。師匠、まだ、マスオさんですかって。アメリカにマスオさんは一人もいません。一人もって。一人もってことなんやろ。
あんな広いのに。
あんな広いのに、一人もその、マスオさんの状況にあるアメリカ人は一人もいない。はあ、
極論ですね。
極論をよく言ってくるんですよ。で、なんかね、不思議なことで起こるというか、アメリカって、あの、楽器制が9月からでしょ、新学期。うんうんうん、9月からでしょ、はい。で、日本って4月からじゃないですか。はい、ほんで、同じ学年の人って4月2日生まれからじゃないですか。うん、から3月、あ、それか次の4月1日までか。ってなってるじゃないですか。はい、ってことは、アメリカは9月1日から楽器が始まるんであれば、その学年は何月生まれの、人から、その同じ学年なのかなって思って、アントワンに今のね、質問投げかけたんですよ。アントワンが、めちゃくちゃですわ。そんなこと聞かれて初めてですわ。むちゃくちゃやわ。そんなこと聞かれて、なんでそんな気にしますのめちゃめちゃですわ、師匠。はぁ、びっくりした、とか言って。そういう男なんですよ。
教えてくんなかった
っす。教えてくんない。
教えてくんなくて。
ほんで、そのアントワンが発見取られたんが、それこそ一回、何年か前のお正月の元旦に、祇園花月で、巨人阪神が元旦から出番があったんで、挨拶に伺ったんですよ。ほんで、その時に、アントワンと一緒に行ったんですよね。アントワンと柳田さんと行ったんですよ。アントワンと柳田さんと行って、ほんで、まあ、あれもなんで行ったのかな、そのメンバーで行ったことがあって、で、まあ、挨拶行って、その後に喫茶店で柳田さんとアントワンと3人でね、喋ってたんですよ。喋ってたら、で、アントワンがまたかますわけですよ。自分は、紫雀師匠が好きやと。紫雀師匠が落語では紫雀さんが一番好きですわ、とかって言ったら、柳田さんが、うん、小米時代の音源聞いたことあんのか。
アメリカ人に向か
って。アメリカ人に向かって。小米時代の音源聞いたことあんのか。
日本人でもそんな
に。日本人でもなかなかいないよ。小米時代の音源聞いてんのが。ね、うん、マウント取ってましたよね。
かましを入れて。
かましを入れて。だから、そのアントマンがですね、もう普通に喋っててもなんかの拍子に、できるやろうとか、うん。そういう、 黒人やからこういうことできるやろうとか、こうなんちゃうのとか言ったら、師匠それ差別ですわ、みたいなことを言うんですよね。うん。で、あ、ごめんごめん、そんな言ったらあかんな、とかあるんですけど、そういう意味では、その、アントワンもこれ、アントワンが、いたら浜田さんに突っ込むパターンかな、とも、思うので。
本人がそう思うのであれば。
うん。
差別になっちゃう。
いや、だからそうなんですよ。だから、すごいね、変わった人で、アントワンもね、その、前ね、それこそ、パフュームのライブも行ったんですよ。パフュームの。二人で行った時に、前から三列目とか当たったんですよ。前から三列目とか、そのね、ファンクラブに入ってる妻の友達がいて、で、その妻の友達が、なんか、いっぱいね、応募してたかなんかで、別に不正なことはしてないんですよ。ほんで、当たって、行けなくなったかなんかで譲ってもらって、で、あれなんですよ。そのファンクラブの人っていうのは、会場入るときに、なんかね、抽選みたいなのがあって、その場で初めて、どこかわかるんですよ。ほんで、僕らその、引き換え券とか渡して、なんか、機械通したら、前から3列目で、うわーとか話をしてて、ほんで、すごいな、アントワンみたいな話をしてたら、アントワンがね、なんか、おもむろに、その、あれですよ、マクドナルドの、なんか、袋パーって出してきて、確かにその前一緒に買いに行ってたんですよ。ちょっと腹ごしらえして、しなあかんから、なんか買っていこう言って、で、出してきて、でね、チーズバーガーこう取ったんですけど、彼ね、ダイエットしてて、その、糖質制限ダイエットっていうんですか、うんうん、みたいなしてて、パンとかダメらしくて、チーズバーガーをバンズなしで、こうね、食べおるんですよ。で、この、バンズをこう、からキュッキュッキュッって言って、バンズを挟んで、なんていうんですか、チューチューするやつあるじゃないですか、チューペットみたいな、あんな感じで、この挟んで、チュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッってね、バンズを押して、ハンバーガーを、ちょっとずつ出していって食べてましたよね。そのアントワンでも、いや、なんか難しいんですよ、ほんまに。そういう。うん。その属性に属してないと成立しないっていう、ことがあるんじゃないのかな、と思ったりしますよね。あと、いろいろメールが、今年の抱負とか来てましたね、これね。ラジオネームダッキーからいただきました。明けましておめでとうございます。あ、北海道ですね、ダッキーは。僕の今年の目標は、1日に最低でも3万歩歩くことと、富士山に登ることと、競馬で一口話になることです。ちなみに、墨田先生の今年の目標は何かありますかということで、まず、目標は、今年こそ、湯豆腐食べ比べ大会に出ようかなっていう。清水純正岡部屋ですかね。清水寺の近くにあるんですよ。はい、純正岡部屋っていう湯豆腐屋さんでやってる湯豆腐食べ比べ大会っていうのが今まで43回開催されてまして、はい、で、この43回の湯豆腐食べ比べ大会の司会を43年連続で続けてるのが、桂文枝師匠ということで。
長期政権。
長期政権ですよ。
43年。誰も渡さずに。
43年連続司会ってすごくないですか？
方針に譲るとかはないんですよ、やっぱり、ね。
いや、譲らないです。
大切なお仕事、
ね。大切なお仕事なんで。ほんで、去年から僕ね、応募してるんですよ。一昨年にその存在を知ったんですよ。もうお恥ずかしい話で、もう、今このラジオ聞いてくださってる方は皆さん知ってると思うんですよ。はい、去年からかとか思ってると思うんですけど、前の年にそれこそ、あったんですよ。支援さんのあの騒動があった時に、うん、その直前に湯豆腐食べ比べ大会があって、で、その時になぜか湯豆腐食べ比べ大会に文枝師匠が丸坊主で現れたっていう。で、坊主の格好して現れて、で、その直後に、フライデーにその支援さんとの女性問題が記事で出たもんだから、私はそれを元気なカツオっていうリスナーがいて、カツオさんが、まあその湯豆腐食べ比べ大会出てて、その時の写真を送ってもらって、実は何日前こんな湯豆腐食べ比べ大会ありましたっていうのを見たら、丸坊主にしてたから、それはその数日後に出る、まあその記事をもうあらかじめ分かった上で、まあ、みそぎの意味で坊主にしたんかなと思ってたら、単にその年、大河ドラマで、千利休の役やるだけやったっていう、あれがあったんですよ。で、うわ、こんなことしてはんねや、文枝師匠と思って、去年、僕応募したんですけれども、まあ、豆腐にちなんで、102名、うん、 当たるんですけれども、その線に漏れて参加できずで、いや、もう、あの時はショックでね、去年はね、今年は絶対出たいと思ってるんで、だから、もう、この番組を上げて出ましょうよ。湯豆腐食べ比べ大会に、このハマグリ五門の編代表としてみんなで応募して、誰か当たるでしょ。当然。出ると思うんで、で、送り込みましょう、代表として。スケスケのネグリジェを着させて送り込みましょう。ね。で、それで、まあ、誰、結構だからね、競争率高いらしいんですよ。
倍率は高いんですかね。
倍率高いと思いますよ。あ、でもこれ横綱が去年は14兆と2分の1。豆腐14兆って食べれないかな。どうやろう。いや、結構なもんかな。
豆腐だけですよね。
豆腐だけやと、ユーモア賞狙いに行きましょう。ユーモア賞。
何ですか、それ。
ユーモア賞を。去年は谷口奈々さん31歳が受賞されてるんですけど、
何やったんでしょうね、
何をしたのかな。ほんで、この去年は、この時に、文枝師匠がピコ文枝っていうことで、ピコ太郎が流行ってたんで、ピコ太郎の格好をしてピコ文枝をやってたっていう。
今年、ね、今年はアキラ 100%。
アキラ 100% で、文枝 100%。R1 の審査員やってますからね。
なるほど。
でもその2年前の不倫騒動の時は、その年だけ、2016年だけ R1 の審査員を辞退したんですよ。やっぱ R1 の R っていうのは落語の R でしょ、最初は。発祥は。R なんですけども、まあ、いわば倫理の R でもあるわけじゃないですか。やっぱり倫理に基づく不倫をしてしまった以上は、だから今年ももしかしたら辞退される可能性、なきにしもあらずかなとも思うんですけれども、ちょっとね、今年は、ハマグリ五門の辺から大量にリスナーを送り込みましょう。それダメかな、替え玉出場とかしたら怒られるのかな、これ。誰かのふりをして、僕出たりとかしたら。
今までいらっしゃらなかったかもしれないですけどね。
替え玉出場は
そこまでして。
そこまでして。
出る方いなかったでしょうけど。う
ん、まあでも、その替え玉出場は犯罪には該当しないと思うんで、その、あ、どうやろう。あ、やばいかな。うん。でもその人のふりをしてなんか、書類書いたりとかしたら、その出場するときに、現場で書いたりとかしたら、私文書偽造とかって、なったらちょっと困るんで、まあ、正々堂々とね、本来なら出たいと思うんですけども、メールいただいてます。すみちゃん、柳田さん、明けましておめでとうございます。いつも楽しく聞かせてもらっています。元、メキシコ台風の藤川です。メキシコ台風兄さんから、藤川兄やんから、メールが来てますよ。自分も巨人師匠の弟子ですが、すみちゃんが言うように、師匠は世間ではめっちゃ怖いと恐れられていますが、実は優しい師匠です。来週師匠がゲストということで、来週も楽しみに聞かせていただきます。では失礼しますと。藤川兄さんっていうね、メキシコ台風というコンビを加藤兄さんと組んでらっしゃった、兄弟子に当たるわけですけれども、あのね、自分たちのネタを、昔お笑いネットワークとか出たネタを自分たちで YouTube にアップしてるっていうね。加藤兄さんの方がアップしてるんですよ。自分たちでアップしてて、しばらくそういう自分たちでアップしてたのに、数年前にほんまにアップし出す第三者が現れたっていうね。メキシコ台風のネタをっていうね、そうなんですよ。藤川さんが、それこそ僕が高校の時に、その人間マンダラ鑑定の番組で、結構ね、その遅い時間まで梅田の方の太夫寺とかね、あるじゃないですか、ね、戸賀野町のあの辺とかで収録あったりとか、鑑定とかであった時とかに、いつも藤川さんが、家が伏見なんで、送ってくださってて、こう、僕ら高2高3の時ですよ、送っていただいてた藤川さんもね、未だにお世話になってて、いやー、だこういう形でやっぱりね、その、なんかずっと徒弟制度の時にお世話になった師匠、兄弟子とかと関係性がずっと続くのが、いいなぁと。思うんですよね。来週は、ちゃんと喋れるかな、ちょっとね。不安やが、まだ来週も来てもらえないですか、うのティと、坂井さんに。
ちょ、練習をね。
練習を、もうちょっと練習を積んでから、したいなと思うんですけどもね。今年もね、こういうアホなことを言うて、平和に過ごしたいな、という意味で曲行きましょうか。モーニング娘。で、ザ大丈夫ですか？もう、大丈夫ですか？はい。今年も平和に一年を過ごせたらなということで、モーニング娘。で、ザ・ピースです。というわけで、正月3日目のね、放送、生放送終わりましたけれども、
今日はね、私のお友達の坂上さんと宇野 T さんにお越しいただいて、
ありがとうございました。
ゆったりしたムードでね、お届けしたんですけれども、ちょっと今ツイッターを見ながら喋っていきましょうか。
すごいですね。
反響があったんですかね。なかったんですかね。どんな感じですか。
いや、トレンドに入ってるみたいです。
トレンドもなんかね、何種類かあるみたいなんですよ。自分のそのフォローし合ってる人の中での
トレンド、
トレンドみたいなのがあったりとか。
こういう画像なのでわからないですけど、
8ですか。そう、なかなかのもんじゃないですか。
18位に、
18位
このツイートされてる方の画像では入ってます、
ね、入ってますか、
はい、
っていうような形で、ちょっとね、いつにも増してダラダラした感じかなと思うんですが、まあ正月ってそんな感じですよ、本当に、うん、もうね、正月家帰るとね、実家帰るとね、うちのおかんがもうね、いつもね、まあうち兄がいるんですけども、兄貴が何年か前にそのね、お正月帰ってくるときに、まあ兄嫁ですよ、兄嫁の実家の方に元旦帰るみたいなことを言い出したときに、めちゃくちゃ怒ったことがあるんですよ。おかしいやろ、うん、長男やろ。
まあ確かにね、
長男がな、うん、まず自分の家に帰るのが長男やろみたいな感じで、うん、で、何やった、向こうの親にまでクレームの、うちの母はね、勝子は気が強いから、なんか、言うたかなんかみたいなんで、ね、聞いてたのに、で、ね、自分は行かないですよ。自分は、自分の実家が先帰るんですよ。言うたら。うちのおとんの実家帰んなくて、うんうん。で、今日もね、そのおとんの方の実家に僕は行ってたんですけど、自分は行かなかったりとかするんですよ。うん、で、その、なんか言ってたな、あ、で、もう早く帰ってきたらいいよとか言って、で、勝手にね、そのうちの、おとんのお兄さんですよ。後継いでる。お兄さんのところで先に電話して、うん、まあ、うちの娘のふき子って言うんですけど、ふきちゃん人見知りやから、ちょっともうすぐ、帰らせてもらいますんで、とか言う、勝手に言うてるんですよ。で、行ったらもう、ふき子は全然人見知りせへんから、キャッキャ言うてるんですよ。で、おじさんがね、不思議やな、勝子さん、ふきちゃん人見知り言うてたのにな、とか言って。言わんでいいやんかってね。まあこういうこと言わんでいいんですけど、僕自身もね、言わなくていいんですけど。まあ人間って身勝手なもんだなっていうね、正月は。でも正月なかなかね、昔は、うちの母の方も父の方も、よし、親戚で集まってたのに、なんかどんどんそういうのがなくなってきて。なんかね、あれはあれで寂しいですよね。やっぱ気悪いおじさんとかもいた方がいいじゃないですか。
正月だけ会う。
正月だけ会う。気悪いおじさん。うちのね、妻の親戚で、妻の親戚のこと言うのはちょっと心が。
ほんまや。家住ましてもらって。
家住ましてもらってね。
親戚の悪口
言うと。そのおっさんもあるんですよ。うちの、あれですよ。その妻の方の血繋がってるじゃないですよ。妻のお母さんの、もうこれ特定しちゃうな。まあまあ、うん、その、うん。家族の、まあ、兄弟の旦那さんなわけですよ。うん、それやのにも我が物顔でね、いつも、うん、そこの、四国のお寺なんですけど、もうずっとおるんですよ。
特定される。
ずっと我が物顔でいて、ほんでなんかね、無線が好きなんですよ。うん、なんていうんですか、
ハムとか。
あ、そう、ハム。で、あれを、そのお寺の、うん、あれやっとるんですよ。本堂でずっと無線を。
よし。
徳島シティどうぞとかですね。なんか勝手に徳島シティどうぞとか。そこの、お寺でその隣にあるね、もうほとんど特定してるな。まあ、リフトのチケットとか売ってるんですけど、それ勝手に売ったんですよ、そのおっさん
は。それわかんない。
勝手にか、代わりに売ってあげてるっていうものが、はい、売りながら、なんか無線してますわ。徳島シティどうぞって言って。何やねんって。ずっと、そのおっちゃん面白いですよ。ほんまに。まあそのね、僕も夏行った時に何年か前に、みんなでプロ野球見てたんですよ。うん、男、おっちゃんばっかりやった。普通、野球見るでしょ。ナイターパーって見てたら、急にパーって現れて、うん、その、チャンネルをね、パーって、渡る世間に帰った。渡鬼に帰ったんですよ。で、パーって見て。ほんでまた、さーって去っていて、徳島シティ、どうぞって、またやってるんですよ。
またハム。
またハムやってるんですよ。ほんまに。っていう、そういう、なんか、癖の強い親戚のおっさんとかも、やっぱりいないとね。うん、
全員集まらないとね。
全員集まらないと、うちの、おかんの方の親戚で言うとね、その学歴詐称してたおじさんとか、もう今亡くなってるんですけども、寂しいですもんね。あの人に会えないと思うと、なんかね、朝からステーキ焼かしたりするんですよ。 親戚が来たら、ちょっと見え張って、朝からステーキ、焼かせて食わないっていう。食わんのかいって、もう幼い心にずっと突っ込んでましたもん、なんか。焼かせて食わないっていう。ほんまに。ずっとそんなんしてましたよね。で、家族旅行、親戚で旅行行っても、ちょっとおっちゃんが全員の、その、特急のチケット持っといたら、とか言って。で、持ってて、酔っ払って寝過ごしたりするんですよ。で、おらんで、って話になって。なんか知らんけど、自分だけね、隣の寮とかにおるんですよ。そう、寝過ごして行って。で、僕ら降りて、おっちゃんおらんみたいな話で。何そんなことばかりしてましたね。そういうおっちゃんとかとは、やっぱりその辺の、なんて言うんですか、摩擦というか、そういうのも経験して、嫌ごと言われてね、まだ司法試験受からへんのかみたいな、そういうことも大事なんですよ、人間っていうのは。自分の親だけやったら、ね、可愛がってくれるというかね、甘やかすもんなんで、いいかなと思うんですけど、まあでもね、こういうふうな形で、年の離れたお友達がいるのは、僕、ありがたいことやなと思うんですよ、本当に。やっぱ同級生とかもどんどんね、なんていうかね、話題がもうね、なんかお受験の話とか、
うわすごい
なってきたりとか、この間ね、年末に同窓会してたら、はい、ね、なんか金の話するやつがいる、で、なんぼ稼いでるって言うたらいいじゃないですか、税金なんぼ払うなって言うみたいな話税金なんぼ払うな
そう、話題がね、だんだんそういう話題ばっかりになるんですよ、
そうそうそう、
家庭の話とかね、
車に乗ってるとか、ね、車だ、僕らみんな、ね、ペーパーでしょ、うん、ペーパー以外嫌やわ、車だ、車運転できるやつは怖いわほんまに、なんかもうそういうような形になってくるわけですよ、でその時も忘年会の時も、ね、忘年会の途中に南海放送でやってる杉作さんの、覚えられへんねん、あのタイトルが痛快 J 太郎のもっともっともっと痛快ドッキリナイトナイトナイト
全然違う、
痛快 J 太郎の何ですかね、
ちょっと調べますか、
ドッキリナイトナイトナイトか聞いてるんですよ、僕いつも聞いてて、でそれであの番組の途中でお電話いただくということで、ちょっとちょろっと出たんですけど、でその時もまあその忘年会の
これですね、合ってましたね。
合ってます。痛快杉作 J 太郎のドッキリナイトナイトナイトの電話が、また杉作さんも大雑把なんで、あ、杉田さん、今日9時から10時半までの間にどっかで電話します。
長い。
で、いや、でも僕ね、その、忘年会なんですよ。ああ、いいです、いいです。僕も飲んでますから。
飲んで
僕も飲んではったんですよ。ほんで電話かかってみて。でね、みんな金の話しとるわけですよ、同級生がね、薄汚くなった、話してるときにで、ちょっとみんなびっくりさせようと思って、で、わーってなってるときに、あ、ちょっとラジオやわとかって、ああ、杉作さんってみんなびっくりすると思うじゃないですか、すみちゃん、杉作、ジェイ太郎のドッキリナイトナイトナイト出てんのってならないんですね、これが。やっぱりだんだん関心が変わっていくというかね。
ジェイ太郎すら知らない。
杉作さん、何人かで、杉作ってジェイ太郎、杉作ジェイ太郎と付き合うのみたいな、なるんですけど、もっとね、騒然とするかと思ったら、子供の受験よりも大事なことってあるんですよ。ね、その大事なことを教えてくれるのが杉作さんなんで。
ドッキリナイトナイトナイト。
ドッキリナイトナイトナイト。杉作さんの番組でもね、交流を図っていきたいなと思ってますんで、今年も、お聞きいただければ幸いです。